マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。さあ、新学期新入学始まりましたね。皆さん、新しい生活になったという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、私も実は3月をもってですね、朝早朝やっていた番組が終了しまして、テレビの、天気予報をやってたんですけれども、その番組が終了したということで、随分と朝の生活は変わってね、少し早起きをしなくなって、息子とだらだらゴロゴロね、イチャイチャする時間ができたという意味では、家族にとってはいい部分もあるんですけれども、一番はあれですね、朝はこの6時ぐらいから天気図を見て今日の1日の天気をね、必ず把握してましたので、一応誰よりも詳しいという状態でね、朝から過ごしていたわけです。それがね、7時ぐらいにだらだら起きてきて、ご飯作ってうだうだね、息子とイチャイチャしてると、そのまま外に出て雨に打たれるというね何も見てなかったなっていうね、そういうことに陥りまして、ママ予報士でしょとかね、言われちゃったりしている日々でございます。もうちょっとね、その辺も規則正しくちゃんと予報はね、頭に入れて過ごしたいなというふうに思っている今日この頃でございます。さあ、この番組、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。今朝はですね、株式会社イサト代表取締役で全国農業青年クラブ連絡協議会第66代67代会長でもいらっしゃいます須藤元吉さんからお話を伺う予定になっております。愛媛県の西条市とオンラインでつないでいきたいと思っております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて、本日のゲストは株式会社イサト代表取締役で全国農業青年クラブ連絡協議会第66代67代会長の須藤元吉さんです。おはようございます。
おはようございます。
朝からありがとうございます。よろしくお願いします。今須藤さんとオンラインでつながせていただいておりますが、愛媛県の西条市にお住まいでいらっしゃるんですよね。私ちょっと地図でしか拝見できてないんですけれども、海が近い感じですか？
そうですね、瀬戸内、北側に瀬戸内海がありまして、南には四国山脈がそびえ立っておりまして、西日本一高い山、伏見山という山を抱えてます。
いいですね、
ちょうど県庁所在地の松山から東に1時間程度行ったところにあります。
そうなんですね。今着てらっしゃる T シャツが土と暮らすと書かれて素敵な、これはオリジナルですね、もちろん。イサトって書かれてますね。
辻と暮らすっていうのが個人事業でやってた就農した当初の屋号 で、
はい、
で昨年度法人なりしたんですけど、法人化するときにイサトという会社名にしました。
そういうことなんですか。そのイサトってつけたのはどんな思いが終わりだったんですか、その去年ですか。
農業ってなんか全ての土台になるじゃないですか、
はい、
私たちの生命の根幹でもあるし、国家の根幹でもあるし、文化の根源でもあるということで、食べることとか農業って、暮らすことのいろいろなもののベースになってると思うんです、それでイサトのイは繊維のイ、この服、衣服とかの繊維のイ、で里っていうのは田んぼに土って書くじゃないですか、分解すると、
はい、
里には食べるものを作る田んぼがあったり、畑があったり、住んでいる住まいがあったりというので、名前の中に衣食住揃えるということで、なんか農業を通じて生活、暮らし全体を整えられるようなことをミッションとしていきたいなというふうに思ってこの名前にしました。
そういう深いですね、そんな思いが込められてるんですね去年そのお名前をつけたで、それまでもやられてたわけですよね、一番最初に須藤さんがその農業をやろう、そこに至ったのはいつのお話なんでしょう。
これもともと僕代々農家の12代目 として生まれまして、
今12代目でいらっしゃるんですね。
で、うちの地域ってそれほど農業が盛んな地域ではないんですよ。
あ、そうなんですか。
農業盛んといえば盛んなんですけど、他に産業がない、
うんうん、
で農業って本当昔ながらの農業のイメージ、あの我々でよく言うのが三単百姓っていう言い方をしてて、持ち土地が三単30ある程度しかないので、うん、まあ、要するに自給農家が多かったと。
なるほど。
高度経済成長期の頃も兼業っていうのがすごく多くて、僕らなんか子供の頃は、まあ、農業なんかしてどうすんでやと言って育ってきたんですけど、
うん、
ただその農家の長男に生まれると、
うん、
農家の長男が農業を継がんでどうすんでやとも言ってくるんですよ。
なるほど。
そうなるとそのなんか2つの価値観の狭間で僕結構長いこと悩みまして、うん、あの35までは勤めに行ってたんですけど、勤めに行っててもなんかどっか血に足がついてないような気持ちがあって、まあ35の時にちょうどまあ親父が体が悪くなってもう農業ができんということをきっかけにして家業を継ぐという感じで就農したんですけども、やったら面白かったんでもっと早くやっとけばよかった
っていうのはすごく思ってるところです。あ、そう思えたのは素晴らしいですけど、そのでも今実際継がれて、はい、今まで代々育ってきた中での価値観っていうのが変わってきたものがあるわけですか。
そうですね、はい、あります、ね、
どんな風に変わられたんでしょう。
今までその農業ってやっぱ僕らの田舎の人間の価値観でいうと、まあ、代々後継ぐものっていう感じだったんですけど、うん、うちも今経営って全部まあ借地でどんどん増やしていってる状態やから、
うんうんうん、
その農家ってもうすぐもう僕らのこの世代になると家業じゃなくなるんじゃないかっていうのは思ってます。
ほう。
農家に生まれたから農業を継ぐっていう仕事ではもうなくなるんだろうなっていうのはなんとなく思ってるんです。本当にこの仕事がやりたい人、
うんうんうんうん、
で農業もあの今どんどん減ってるじゃないですか、農家数って、
ええ、
今だいたい150万経営体っていうふうに言われてるんですけど、
うん、
減った県言うて、うん、国土の面積変わらないから、
ええ、
結局一人当たりの受け持ちが大きくなってい
く。なるほど、なるほど、そうですね。
その当然一人ではできんからそれ経営体組織として地域を守っていくっていう姿に変わっていくんだろうなってい いうふうに思ってます。
なるほど、なるほど。その、まあ、ご自身のエリアだけじゃなくてやっぱりその地域全体というようなそういう目がやっぱり出てくるわけですか、
はい、
そういう視点が、
はい、
まあ、そういう意味で言うとその須藤さんがいらっしゃるその西条市っていう場所は、
はい、
須藤さんにはどのように映ってるんですか。
もう僕生まれながらっていう感じなんで、
ええ、
なんかこう愛憎の念っていうんですか、
愛憎の念
自分のふるさととして愛してるっていう気持ちと、その若い頃に田舎家で飛び出すっていう感覚みんな持ってるじゃないですか、あれはあれでやっぱり感覚として残ってますね、
うんうんうんうん、
その昔かたぎというか田舎かたぎというか、
特
に うちなんかは全部オーガニックでやってるので、
はい、
周りと歩調が合わないんです。周りの農家と価値観が違うから他と価値観が違うっていう中で生きていくのがやっぱ大変だなっていうのは感じるところもある、う
ん、やりながらね感じられるところなわけですね、はい、今出ましたその全部オーガニックっていうそれはどういうものなんでしょうか。
これ
は
うちの親父が体壊したというのも農薬の薬害なんです
ね、
だからそれその姿見てるから、まあ、同じことをしようと思わないというところと、
うんうんうん、
地域性自給農の人三単百姓しかいないから、
ええ
農家がみんな等しく貧しいっていう状況の中で、
うんうん、
みんなと同じことしてちゃダメだろうなっていうのはなんとなく思ってたんですよ、
はいはい、
でそこでまあ親父の姿見てて、当然その農薬を使ってやるっていうのが、まあ、考えられなかったと、
うんうんうん、
いうこともありまして、最初からもう観光栽培はしないというふうに決めてやりました。
そうだったんですか。お父様にそのことをお話しされたりしたんですか。
しましたね、
うん、なんていう、ま
あ、そんなことできるわけあるかっていうので、
うんうんうん、
もう口聞くたびに喧嘩してましたね、
うんうんうんうん、しかしそれが成し遂げられる、
はい、
完全無農薬でちゃんとそのお米がしっかり育って経営がもういい状態で回るっていうそういうことはできるんだろうかっていうふうに多分皆さん思いますよね。でそれができたっていう秘訣は何なんでしょう。
農業もビジネスだなっていう感覚だと思うんです。価値の高いものを作って社会に提供していく、
はい、
その付加価値が高いということだけではなくて、
うんうんうん、
なんかその社会課題を解決できるようなものであることっていうふうに思うんです、
はい、
でオーガニックって ここ数年で結構雰囲気が変わってきたと思うんですよ、
うんうん、
でも日本のオーガニックっていうとどうしてもこう自分の健康や家族の健康のためっていう側面が大きかったと思うんですけど、今 SDGs って言った時にだいぶしっくりくるようになってきましたよね、うん、この 1,2 年で、はいはい、でこうやってそのヨーロッパでオーガニックっていうと環境のことなんですよ、
うんうんうん、
持続可能な社会や地域を作るためにオーガニックなものを選ぶっていう風な価値観に変わってきてるんで、うんうん、昔のオーガニックと変わってきたっていうのはすごく今思ってます、
うんうんうん、そうですね、うん、消費者側も自分がそのオーガニックなものを買いたいっていうそういう気持ちがあるから、そういう消費者に対して売るっていう、
はい、
そういうことですよね、
うんうん、そういうものがこう提供できるように努めてきたというところかなというふうに思います。
まだまだお話が伺い足りないんですけれども、お時間が来てしまったので来週はい、早朝ですけれどもまたよろしいでしょうか、お話続きをお願いしても。
はい、
ありがとうございます。本日のゲスト、株式会社イサト代表取締役で全国農業青年クラブ連絡協議会第66代67代会長の須藤元義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝は株式会社イサト代表取締役で全国農業青年クラブ連絡協議会第66代67代会長の須藤元義さんからお話を伺いました。まあ、須藤さんの、ね、思いというのはもうこのイサトという、ね、会社の名前に本当に込められてるんだなということが、ね、非常に伝わってきましたけれども、また来週楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。さあ、この番組、皆さんからのメッセージを募集しております。はがきでももちろん大丈夫です。郵便番号は 105-8000 に物価放送アグリの時間までとなっております。もちろんメールでもお待ちしておりまして、 agri@joqr.net agri@joqr.net となっております。どしどしご感想、ご希望、ご希望ってことはないですか、何でも結構ですのでお待ちしております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週の日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。